B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。さあ、始まりました。B 面8分の6です。
はい。
はい。今宵のお相手も私、長と。
マッチコでお送りしていきます。
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、だいぶ秋も深まってまいりましたが。
撮ってる時はそんな感じですね。ですね。なんか、最近急に冷え込んだっていう感じがしないでもないというか、昨日が暑かったっていうか。
そんな感じでしょうかね。やはりもう、ハーパンはかなりきつい。
ハーパンはきついかもしれないですね。
自分になってまいりましたが。そうですね。スーツのジャケットの上にさらに何かを着てみたりですとか、なりましたけれども。ね。まあ今年の夏はですね、なんですか、ゲリラ豪雨というものが流行りましたけれども、今年の冬はなんですかね、ゲリラ豪雪ですかね。まあでも大体豪雪っていうのは基本的にゲリラ的に起こるもんですからね。
その前回の収録の後で、またその北陸地方っつうか富山、今度は市内の方で豪雨が降ったり、愛知の方でひどい被害が出た岡崎の方でしたっけ、ね、
はい、
豪雨があったり、ちょっと意外だったけど、まあネタ先取りになるのかこれはっていう感じに計らずしもなってしまったというか。
そうですね、そうか、あの関東でもありましたよね、下水道工事でしたっけ、中2とかというのもありましたしね、と、まあ、そんなことで、
はい。
はい。今回のテーマは、文房具ということで。
そうですね。
はい。で、私がよく思い浮かぶのは、と言いますか、小学生、中学生の時に、うちの通っとった学校ではですね、大体春と秋にですね、写生大会があったんですね。
あ、春と秋って席替えかと思ったら。
いや、違います。
写生大会だったんです。
はい。で、まあ、一度学校に行くわけじゃないですか。で集まって、当然その時は給食ないので、お弁当持っていくわけですよ。
ああ、そうですね、
お茶とか水筒とか持っていくわけですよ、当然絵の具セットと、で一応一人二枚画用紙袋のところもらってたんですね。
ああ、そうです。
多分一枚多分お釈迦にするやつがいるんで、はい、とですね、あとはなんか下書き用の鉛筆ですとか、と首からかける
紐
と、何でしたっけ、ガバンですよ、ガバン。表は、こう、バネのついた、バチンって挟むやつで、で、裏返すなんかゴムでこう、うちもそうだったんですね。2枚目をこう、ホルダーするために、裏はなんか何ですか、伸びるゴム、ゴム伸びて当たり前なんですけども。
あ、そうなってました。
はい、うちはそうでした。
私の使ってて、まあ、表はその、さっきクリップって言っちゃったんですけど、その、ファイルっていうか、
バインダー
とか、回覧的な、
そうそうそうそう、
その、ファイル的なものでしたけど、はい、裏側何もなかった、だかポケット状にな、下半分ポケット状になってて、裏何枚か挟まったかどっちかだったと思うんですけど、はい、ちょっと裏側の記憶まではちょっと曖昧ですわ。
はい、で、まあそれで、私の通ってたのは、まあもう、いいじゃないですか、20年近くぐらい前の話、前後の前の話になるんですけども、
そうですね。
で、まあ、出身地がまあ田舎だということもあって、結構フランクといいますか、おおらかというか、まあ、アバウトというか、多分今の都会の学校って考えられないんでしょうけども、修例何時だから、これまでに帰ってきなさい、ということで、もう一斉に話すんですよね。
解散的な
感じです。稚魚の放流みたいな感じですよ。で、めいめいそれぞれがですね、まあ、学校周辺ということではあるんですけども、当然自転車で移動してましたし、適当な絶景ポイント的なものを見つけて帰れたりしたわけなんですけれども、今から考えればですね、危険性の高いと言いますか、かなりリスキーなことをやってたんだなと。ま
あ、今のご時世から考えたらですけど。
ですね。まあまあ田舎でしたし、そんなせいぜい悪いこともしてませんでしたし。というかもう書いて、で、適当な時間にご飯食べて、で、そろそろ何時だから戻らなあかんねえ、言うて、こうみんなで帰ってくるんですよね。
写生大会。年に1回でしたね、うちんとこ。
ああ、そうですか。
で、どっか遠いとこ行って書いたような気もしますし、
はい、
それこそ地元の海王丸パークへ行った記憶もあるようなないような、写生大会で行ったかどうかちょっと定かじゃないんですけど、
なるほど、
とか、ありましたよ。そこまでまとまって行って現地でそれなりに離れて、で時間で戻ってくるって感じだったんで、そこまでアバウトではなかったかな。
なるほど、はいはいはいはい。まあ、うちはそんな感じのがありまして、で当然絵の具セットですか、その他に必要なものは、蓋が水入れになるという。
一応その学校でまとめて買ったやつ、まとめて買ったやつっていう言い方の方がいいのかな、その
一斉発注したやつですよね。
そうそうそうそう、
はい、 人数分
は使ってましたけどね、そんな便利なシステムにはなってなかったですね。
ですね。で、うん、大きさ的にはですね、うん、なんと言いますか、でっかい水筒みたいな感じをイメージしてくればいいんですけども、うん、その中にパレットですか、うん、でしょ、筆でしょ、うん、で絵の具入れなかったわけじゃないですか、うんうんうん、でこの蓋がこの水筒になっとるんですけれども、まあ、非常に機能的で、はい、
うん、
で今もそんな形なのかなっていう思うのはあるんですけど、うん、最近のはすごいんですね、コンパクトで、
うん、
水入れは、うん、携帯的な感じでこう折りたためてすごくちっちゃくなるんですよね、別口なんですよ、
うん
うん、でなんか本当美大生が持ってるような、あの薄くてスタイリッシュでちょっとかっちょいい感じの、うん、感じのもので、もう小学生も持ってるんですよね、はい、ちなみに絵の具って何色でした、あのセットで買ったら。
いや少なかったっていう記憶しかないですね、
はい、僕のイメージでは8なんですよ、
うん、8色、さすがに10か12ぐらい
にもありました、
多いのかな、
はい、10、12もあったのは覚えてるんですけど、
金銀がないタイプ、
ああ金銀がないタイプ
で、まあ、当然白は大きいんですけど、
え、
うん、あ、正確な数はちょっと覚えてないですね、
はい、であれでしょ、あの緑がビリジアンとかっていう名前ですよね、
そうです、
基本ですよね、
そうです、
はい、よく使う色だけ妙に早くなくなり、
まあそうですね、
やっぱ基本やっぱ白ですよね、ちょっと
白
黒ですね、うん、一回り大きかったですもんね、うん、で2本入ってるパターンもありましたし、
ああそんなのもありますね、
うん、ですね、でやっぱちょっと最初から絵の具がついてくるわけ で、
うん、
で使い切ることはまずないんでしょうけど、
ないです、ね、
うん、まあ、多分使い切らないまま新しいのを買うって時に、うん、10色12色持ってるやつが羨ましくてですね、
あそうですか、なんか単品売ってませんでした、
単品もありましたね、うん、ただでもあのそれ買っちゃうと入らないんですよね、その8本の同じサイズのところに余っちゃうんですよね、
うん
うん、でそうすると結局、まあ、あのよくあるのがやっぱ子供ですから、うん、その絵の具セット片付けるときにこう、うん、ガーンこう押し込んでしまうとこうポーンとこう、こうあれですよ、
爆発するわけですよ、
ね、こういう悲劇的なことも起こったりしますので、うん、だから紫色ですとかあのオレンジ色ですとか、
うん、
あとはその桃色ピンクのやつもあるんですけども、
うん、
それは非常に羨ましくてですね、
うん、
まあ、今から考えればこう適当にこう混ぜてりゃできるんでしょうけども、うん、やっぱ子供がやることなんで、混ぜてるうちにこうパレットがいっぱいになってきて、でちゃんとこのね、あの色の濃いものとか薄いものとかこうキャラで分けりゃいいのに、
うん、
もうなんか近いところからもう構わない、ね、あの構わない式でこう全部やっちゃうので、うん、もうなんかね、こう非常にこう前衛的なこれは何色なのかと、
というかまあ個人的にはパレットの先端部分が細かく分かれてたので、
はいはい、
とりあえずある色順番に出してて使わないのに、
はいはいはい、多分最後もうカッチカチになってるんですよね
結局洗い流すっていうためになるという、
はい、なるほど、まあ、それでですね、うん、まあ、中学校入ると、
はい、
僕らの時は技術の時間というのがあったんですね、
うん、
技術、
うん、
で簡単に言いますとその懐中電灯を作ったりですとか、ハンダゴテとかも使うんですよ、
うん、
ラジオ作ったりですとか、
うん、
なんていうんですかね、このルームランプみたいな、
あ、
はい、のを作ったりとかしてたんですけども、うん、それのまあ一環で、うん、その絵を描くっていうのもあったんですね、
技術の時間に
ですか、ありました、美術ではなくて、
うん、
あったんです、
うん、
それで使ったものが絵の具ではなくて、うん、おそらくそれはアクリル板か何かで、
うん、
多分いわゆるあの水彩絵の具っていうんですかね、
うん、
多分あれ乗らないんですよ、
うん、ですね、
はい、なので、うん、なんかちょっと別のなんか絵の具みたいなやつ、あのポスターカラーとか別のやつを、
うん、
これはあの個人で買ったんではなくて、多分学校というかそのクラスでこのクラスはここ使いなさい
よってい
う、
みたいな、
はいはい、ので使ってたんですけども、ペンキでもないんですよね、
うん、
僕覚えてるのはそれで、で筆も普通絵の具の筆ではなくて、
うん、
まあ、簡単に言うと、
うん、
習字 の、 あの名前書く小筆あるじゃないですか、あれを一回り大きくしたような感じ、太筆ではないんですけども、あれで塗って、なんかちょっと、まあ、おそらくこれはその技術の先生の多分方向性みたいなものもあるんでしょうけどもね、アンディ・ウォーホールのマリリン・モンロー の、 あの絵とかあるじゃないですかね、あんな感じのものを想像しようと思うんですよ、
うん、
ただそんなもん中学生に分かるはずもなく、
あ、
なんか好き勝手に描いて、でもこれはでも結構あれなんですよね、見た目はそう、なんか色が鮮やかなんですよね、綺麗で、
うん、
発色がいいと言いますか、
うん、
なんで結構なんか適当にやってもなんかすごく前衛的な感じでいい風にこう見えるんですよね、
ごめん、もうアンディ・ウォーホールっつったら、はい、あの缶のキャンベルスープだっけ、
はい、そうです、ありますね、
うん、はい、の方を真っ先に思い浮かべてしまった、
はい、
うん、というかアクリルかなんかですかね、
おそらくそれはそうだと思いますね、
うん、というか技術の時間にその製図じゃないその絵描きをさせるというのがちょっといまいち腑に落ちないんですけど、うん、
まあでも結構まあ言ったらなんですけど、技術の先生ってあの英語の先生でしたから、うん、うちの学校
は、
はい、 あの田舎の学校で人もそんなにいないので、
うん、
あの代わりの先生雇ったと思うんですけどね、うん、まあ、もっと言えばあの社会の先生は体育の先生でしたからね、うちの学校
ほう、
まあ、それ普通やと思ってましたからね。
いやごめんなさい、普通じゃないです、
ね、分かってます、今大人になってますし、私もこういう仕事してますから、なんか特別になんかあの免許を臨時で出してもらうっていうシステムは知ってるんですけど、ね、はい、別に何の違法でも何でもありませんから、事情ですからね。
まあ、文房具というかそれはまあ画材というか、
うん、ですね、ちょっと本格的になっちゃいますよね、
うん、そっか、技術ね。いや技術の時間でふと思い出したのは、
は
あ、各自のハンダゴテを作らされたっていうことがあるんですよ。ハンダゴテ
って、あ、作ったかもしれませんね。
きっとあるんですよ。
ありましたね。
で、はい、どうやって作るかって言ったら、はい、学校備品のハンダゴテを使って
自分のハンダゴテ
するんですよ。
そうそうそうそう思い出した思い出した。じゃあ最初からそれ使えばいいじゃねえかという、まあ、あれもありましたけど、
ね。つか市販で売ってますけどね。完成品は。
昔はあれすごいハマってましたけどね。で、うん、今ちょっと音楽やってますから、うん、当然ですけどこの楽器の電子系っていうのは、うん、ハンダでくっついてるんですよね。なので正直この中学の時にやったこの活動というものは非常に生きてるんですよね、うん、
まあ、私もそのハンダ付けする機会がまあ比較的多い方だと思うんで、
私はかなり多いですね、自分であの直しちゃうタイプなんで。
ただね、芋派になっちゃうんですよね。
さあ、話がだいぶそれたところでですね、そしてこの、メインストリートに戻しましょう、
うん、
さあ、文房具といえばなんですけれども、はい、まあ、少し話も出ましたが、あと習字セットとかってまだ持ってます、うん、
探せばあるかもしれないですが、はい、かびてるかもしれません。
あれかびるんですよね、
うん、
はい、大体ね、あの義務教育の時は大体、まあ、あの正月の書き初め以外で、まあ、授業で使わなきゃ使いませんから ね。
もっと言えば今ふと思い出したんですが、はい、あの技術の中の時間で使ってたあの、まあ、工具類、
工具、
うん、
はい、
多分ノコギリ筆頭に錆びてると思います。
ノコギリありましたか。
あと L 字型の定規とか、
あ、ありましたね、
うん、
あ、ありました。なんかあの左官とかああいう土木関係の方が持ってるような、うん、職人的なナップザックに全部入れてましたね。
そうそうそうそう、
ありました、うん、L 字型のあの金具の、
うん、
あの物差しですよね。
そう、木材切るときには便利なんですけど、
そうそうそうそうそう、ありましたね、
うん、
今どこ行ったんですかね。
ですよね。
もしくはあのうちの親父が使っているか。
ああ、
あんなもん長年持つもんですし、
うん、
でその時にみんなで買ったプラスドライバーとマイナスドライバーがあるんですけど、うん、それは今でも使ってますね。
あー、うちはどっか行っちゃいましたね。
行っちゃいましたかね、うん、感動したのは、うん、それの先っぽが磁力を帯びていて、
あ、そうです
ね、ネジがくっつくんですよ、うん、これにはかなり衝撃を受けましたね。
衝撃受けるんですけど、あれ結構使い勝手悪いですよ。
あ、やっぱそれはそれぞれかもしれませんね。じゃあどっちかというとこのネジをこう締め込む方にの方が多いのでやってますけどね。
あ、まあ、ネジ止めは未だにしますけどね、パソコンで、
はい、パソコンで。そっちですか。うちは楽器で。
はい、
で、まあ、修理セットの話が出てましたけれども、うん、私はですね、どうしてもこの大学の授業の関係で、
はい、
大学時代に習字を習ってたことが2年ぐらいあるんですよ、実は。あの学校の授業とは別で、
はあ、
はい、授業とは別で、うん、そのいわゆるお稽古ですよ、
習
字の先生ですよ。
書体的には楷書、行書、草書、隷書とかありますけど、
はい、
どのあたり。
一通りやりましたね。
一通りやりました
。なんか段が欲しいとかそういうあれではなくて、子供ではないので、そういうのではなくて必要なので通いみたいな感じですよね。本当に入門したいわけじゃなくて、ちょっとこの自分でこの追求したいからということで2年ほど通ってたことがあるんですけれども、でその時に、
はい、
お習字の先生にお師匠に言われたのは、うん、工房筆を選ばずでしたっけ、
うん、工房も
筆の誤りか、うん、ありますけども、
まあ、ね、選ばずっていうのもあったかな。
ありますよね、うん、あの要は実力の高いもの、本物の職人とかそういう極めた人間というのは道具を選ばないんだって、うん、あれ絶対嘘だからっていきなり言われまして、
うん、
で高い、
うん、
あの筆と、
うん、
墨ありますよね、
うん、
あの一口羊羹サイズぐらいの。
あの一口羊羹つうかなんつうかな、適当な例えの大きさがないな、あれは。
あの iPod シャッフルぐらいの大きさですよね。
ね、ちっちゃめの消しゴムを縦に2つつなげて厚さを半分ぐらいにしたような、
そんな感じですよね。確かにそんな感じですよね、うん、もしくはあのシャーペンの芯を3つぐらい重ね、あの芯のケースを3つぐらい重ねたぐらいの大きさですよね。でその筆とそれだけは高いの買いなさいと言われたんです、
うん、はい、
で正直その時僕も大学3年でしたから、うん、 このおばちゃんはなんかこれでなんか高いもの買わせてちょっと商売してるんじゃねえのかとちょっとこういぶかしげにですね疑ったりしたんですけども、でちょっとあなた書いてみなさいとこのお試しをさせてもらったんですよね。
今筆とその墨の塊って言われました、
はい、
その先生は硯に関しては何も、はい、
特に硯は言わなかったですね。硯は言わなかったです。
じゃあ本当にそう思ってるわけですよ。
多分そうでしょうね。硯は多分硯が一番高いでしょうからね。普通に考えたら。硯は特に何も言いませんでしたね。あの僕が持っていた普通の修理セットで十分やと。ただ筆と、その墨だけは、いいの買いなさいと。ということで実際こうやってもらったんですよね。あの市販で言ってるあの液状タイプの、あの普通のいわゆる墨汁というやつと。
墨汁とか墨滴とか書いて
ありますよね。
墨液とかも書いてありますけど。
であと筆もどっかその辺で売ってるような筆と、なんか本格的になんか動物の毛やと思うんですけども、はい、それをの筆でこう書き比べ僕がね、やらせてもらったんですよ、
はい、
でまたこれがびっくりするぐらい違うんですよね。
お、
はい、で正直私は悪筆な方なんです。そんなに字は綺麗な方じゃないんです、今でも、
はい、
だったんですけどそのいい道具で書いた時にすごい綺麗に書けたんですよね。はい、ということがあったので、はい、まあ、それで買って、やっぱこの道具の大事さっていうのは、周知習うのは素人というか初めてでしたから、この素人にも道具の大事さといいますかね、いいものを使えばそれなりにできるんだなっていうことがよく分かったんですけどね。
あ、じゃあ何かあった時大事な記号とかお願いしていいですか。
まあもっと言いますと、でそれで逆に言うとやっぱ僕は2年しか習ってないので、例えばあの市販で売ってる筆ペンとかあるじゃないですか、あれで書くと思った通り書けないんですよね。
私筆ペンは嫌いです、
はい、それなりに書けますよ、書ける自信はありますし、
あ
のもう字体のバランスとかっていうのもやってましたからできるんですけども、やっぱりその本当にこう、墨を吸って、それなりにちゃんとした筆でやったのと比べると、まあだから多分本当な意味ではこう得得できてないんでしょうね、2年しか通ってませんから。
筆ペンで字書くとどうしてもうまくいかないですね。普通にシャーペンとかボールペンとかだったらまあそれなりに書きますけど、汚いは汚いんですけど、でも筆ペンはどこをどうしたらうまくなるかもいまいち分かんないですね。
ですね、小筆の方が難しいとは僕は習ったんですけども。
あ、そうなんですか。
もう、本当にもう持ち方からして違いますからね。
そのもう
とは今実践してますけども、これちょっと見せようがないん
です
が
垂直に持つっていうのは聞いたことある
んですけど、でですね、でこのかなりこう手首立てるんですよね、で動かさない、
ああ固定。
僕が習ったのは例えば修士先生ってなんか、結構おばちゃん先生でしたし、なんかすごく頑固なのかなと思ったんですけど、結構なんか言ってることがすごく理にかなっていまして、こう固定なんですよね、で辛い場合はなんか下にこうなんかタオルかなんか敷いていいからこう書くんですけども、
はい、
こう指先で書くのではなくて、肩甲骨で書きなさいと。
肩
イメージですよこれは多分、多分それ全員に言ってるわけじゃなくて、多分僕にのそのやり方を見て適切なアドバイスだと思うんですけども、あなたは肩甲骨を使って書くようなイメージでやりなさいと、というふうに教わったんですよ、これが非常にこの何と言いますか、当然これは筆ペンで書くときだけしか使えないですけども、自分に合ってたんですよね。これですごく自分はこうなんとなくこう使えるようになったんですよね。
まあ旗から見るとその産業用ロボットチックな動きになるわけですけど、
そうです、はい、でその先生のを見てると、あれ多分おそらくいろんな流派が的なものは多分あったと思うんですけども、
でしょうね、
はい、その、おばちゃん先生もちゃんとこう、本当に産業ロボット的な動きでこう本当綺麗、当たり前ですけどね、美しい字を書いてたんですので、これは非常に今でも役に立っておりまして、
どの書体あその書き方も一応やったってことですけど、主にどれやったっていう
総称ですかね。
総称になるんですか、
はい、
じゃあ結構崩してますね。
崩してましたね、こうつながるような字 で、 であのなので逆に言うと今読めるんですよね、その崩し字
なるほど、
ミミズ文字と俗に言いますけど、
昔の人会書でほとんど書かないです
か、ね、ですからね、普通に考えても、と読めるんですよね、そういった意味では非常にこう役に立ってはいますけどね。
なるほど、じゃあそろそろちょっと時間も時間なんで、曲へ行ってほしいなという雰囲気が漂ってきたんで、
曲いきますか。
そうですね、
はい、今回の曲はですね、大御所ですよね。
そうですね、
いわゆる、ロック&ヒルビリー、略してロカビリー、のですね、大御所中の大御所ですね、今度金沢に来るんですよ。
ほう、
なんと私チケット買っちゃいましてですね、しかも、ど真ん中のど真ん中映画でいうと一番見やすい、
あ、なるほど、
クラシックでいうとあの予約席ってディザーブってこう書いてあるところの席ですね。
ディザーブドってやつです、
書いてあるところですね、うん、であのバンドのメンバー、 全員でそこの横一列撮りまして、でみんなで見に行くんですよね。
あ、いいですね、
はい、楽しみなんですけれども、
はい、
では聞いていただきましょう、うん、ブライアン・セッツァーオーケストラで Getting in the Mood。 では聞いていただきましたのはブライアン・セッツァーオーケストラで Getting in the Mood でした、
はい、
来日公演も楽しみです。
そうですね、
この曲はいわゆるですね、ご挨拶の曲といいますか、
名刺代わり、
いわゆる名刺代わりの1曲目の曲というやつですね。
うん、
で、まあ、今回もほぼこれで間違いないだろうと言われております。
あ、なるほど。
まあこんな曲やられたらね、盛り上がらずには折れませんからね、はい、楽しみです。
はい、では
告知です、
はい、
この番組ではですね、皆様からのご意見ご感想苦情などなど、どしどしお待ちしております、うん、メールアドレスの場合はですね、 bmen@pc-radio.org bmen@pc-radio.org bmen の綴りは BMENBMEN です。
そのなんかコールサインを読んでるみたいな。
なおファックスでも、お待ちしております、
はい、
ファックスナンバーは 020-4663-3747 020-4663-3747 番です、
はい、
例によって、
例によって光電話など一部回線からはつながりません。あらかじめご了承ください。
あしからず。8分の6。さあというわけで、
はい、後半というか終盤なんですけども、
そうですね、まあ文房具といえばですね、うん、まあ、そのいわゆるペン的なもの以外にもですね、
書くもの以外に
必要なものとしてですね、はい、これはもう商売道具ですかね、クリップ類ですとか、
クリップ、
うん、あとはその書類どうしてもたくさん出ますから、それを まとめる、まあ、ホッチキスですとか、
うん、
ファイルですとかフォルダーですとか、うん、そういったものもいると思うんですけど、
まあ、定規とかもいりますけどね、
いろいろたくさんのものは必要になってきますが、
うん、
さあではクリップですよ。
はい、
でですね、まあ、私どうしてもこの仕事柄ですね、うん、30枚40枚単位のものでワンセットというものがたくさん必要なわけですよ。
あ、なるほど。
授業で使わなきゃいけませんからね、そこでですね、いわゆるクリップを普通の、いわゆる小さいクリップですと、
うん、
当然ですけど30枚40枚はまらないんですよね、
うん、まあガバガバになりますわな、
はい、でもなんかもうネジ曲がっちゃって、もうネジじゃねえや、うん、針金が曲がっちゃって、うん、もう使い物にならなくなるんですよね。
それでふと思うのはワニ口クリップっていうんですかね。
はいはいはい、
なんか持ち手が2つあってガバーって開いて、
黒いやつですよね。
そうそうそう、
はい、
主に黒ですけど、あれをふと思い浮かべるんですが、ゼムではなく、
ゼムではなく、で私の場合はですね、うん、それは非常に便利なのが分かるんですけども、うん、かさばるんですよね、どうしても、
うん、
なので私はですね、そのでかいクリップを使っております、
はい、
で大きさ的にはですね、大体、まあ、親指ぐらいを想像していただけると非常にイメージがつかみやすいと思うんですけども、うん、当然太いんですよね、かなり の、
ね、
このヘビー&デューティー仕様でですね、
針金がなんか大きめのなんかギザギザギザってなってるような、
はい、ごっついんですよこれかなり、
うんうん、
でこれを使っておるんですけどね、はい、でこれは当然使い回しもできますし、
うん、
でかいのでなくさないんですよね。ただ意外とこの存在ってまだうちの職場では知られてなくてですね、
うん、
100均以下タワーで売ってるんですけどね。
は
い、知られてなくて、
ええ、
よく取られるんですよね。
ほう、
便利だから。
ちなみに備品ですか？
これは私は買ってます。
私物ですか？
私物です。でよく忘れたりですとか置いてたりするので、で、まあ、クリップぐらいでしたらね、ちょっと1個ちょうだいとかってよくやるじゃないですか。
数も数ですからね。
はい、で、大体僕のでかいクリップで、基本的に授業で使って終わったら回収して持ってくるわけなんで、100個必ずこうキープされてるはずなんですよね。
まあ、
ではなくしたりとか、あげたりとかしても、まあ、大多数は残ってなきゃいけないのに、明らかに数が少ないんですよね。
まあ、名前書くわけにいかないですからね。
無理ですからね。で、こう、パッとこう周りを見てみると、結構そのでかクリップがですね、好評で、結構ちっちゃいクリップがもはやもうこの凌駕してるんですよね。大流行りで
備品っていう認識がないんじゃないですか、うん、あ、備品っていう認識なんじゃないですか。
多分私物ということはなくてですね、うん、で逆にここまで広がってしまうと、うん、備品として購入してもらえばいいんじゃねえのかなと、
まあね、
思うわけですよね、うん、でですね、うん、一番びっくりしたのはですね、うん、その事務長の方がですね、
はい、
多分僕は直であげた覚えがないのでどっかで回ってきたんでしょうけど、うん、その僕のデカクリップ使ってたんですよね、うん、これ便利やな言って、うんうん、それ僕のなんなことを言えるはずもない。
いやそこは言いましょうよ、
じゃあここは もうじゃあ備品でこう採用してもらえばいいかなという気はするんですけどね、うんうん、
なるほど。クリップですか。私そうですね、仕事柄まあゼムはそれなりに使うんですけど、ただ一時的なあの書類ハサミなんで、
仮縫いですよね。
仮ですね、ホッチキスまでいかないっていう、で主に仕事柄現場に伝票と原稿をつけて回すんですが、うちの職場は虫ペンで止まってるんですよ。
ほう、
うん、ちょっとびっくりしたんですけど最初入って、ただ理由はちゃんとありまして、はい、そのゼムだと抜けちゃって飛んじゃうんですよ、は
い、ああスポンと、
うん、まあどっか行っちゃったりするんで、
う
ん、ま
あ、弾いたり跳ねちゃいしたんでしょ
う、ね、で後で仮にその似たような伝票がまとまってて全部ゼムだった場合、うん、書類がゼムと絡んだりしてでごちゃごちゃになった場合、どれがどれだったか分かんなくなると、
はい、なるほど、
た場合に、まあ、虫ピンで一個一個止まってたら、うんうん、まあそれはそれで分かるのかなっていう、うんうんうん、それ下手に飛ばないですし、
うんうんうん、
まあ危ないは危ないんですけど
確かにね、うん、さあ、あとはですね、お互い、まあ、先ほど話も出ましたホッチキス、
はい、
必要ですよね。
そうですね、
最近はあれですよね、あの山が出ないホッチキスってありますよね、うん、あの止めた後の裏側っていうんですかね、
裏側、うん、平らにするような、はい、ありますね。
あとはこれはあのお互いこれ学生時代に使ってたと思うんですけども、うん、
はい、
これなんて言うんですかね、この機能のことを。サイクロイド式ですか、う
ん、サイクロイドでもないんですけど、
今流行り の, あの携帯をなんか画面の横にできるという、
まあ要するに小冊子を製本するときにホッチキスで止める必要があるわけですけど、まあホッチキスなくてもいいんですけど別に、
まあね、まあ、
普通はホッチキスで止めますわね、
あのコスト的なことも考えて、
うん、まあ、うちはあの印刷屋さんなんで、製本すりゃいいじゃん、無線閉じとかいう、うん、いやいや、そんな専門的じゃなくてもいいっていう、
まあ、学生ですからね、そんな金もあるはずもなく、
そんな機械、普通ねえよっていうことで、うん、ねえ、まあ、ホッチ止めになるわけですけども、うん、
これ、なんていうんですかね、要はあれですよね、あのセンターで止めるために、うん、先っぽ の, そのガチャンって部分が回転するんですよね。
プリントアウトしたものを、うん、その普通は多分白い方を内側にして袋状にして重ねて端っこの方をバシバシ止めて内側の止まってる方を見えなくてもいいやって割り切ると思うんですけど、じゃなくて両面プリントアウトなり印刷したりした場合、うん、そのなんつうかな、真ん中で止めたいっていう
衝動が
どうしても、
ね、センターページですよね、いわゆる
真ん中で折って、はい、例えば大学で言ったらサークルの機関紙であるとか、
そうですね、
は、うん、なんか両面でちゃんとその輪転機かなんかでガーガーやった
の、 あれ大変なんですよね、あのこう一個一個こう変えていかなきゃいけないんですよね、で一個間違えるともうあのね、あのミスですからね、
いや、まあコピーで原版作っとけ
ば、そうそうそうそうそうそう一回作るんですよね、これ本当に合ってんのかってページまで振ってね、うん、
あで真ん中で止めるときに、まあホッチキスでやれないこともないんでしょうけど、止めるときに要するに上と下から差し込んでちゃんと縦に止まるような、
そうそうそうそう、
普通ホッチキスの向きは横なんですけど、
横向きですからね、
ちゃんと縦で止まるような風にできるホッチキスがあるんですよ。
ですよね、
うん
うん、でもこれは明らかにそれ用ですよねこのセンター止め用のホッチキスですよね。
あ、
まあ、これ普通に使えるんですけどね、
そう
普通にそのままバシバシ打ってきゃいいんですけど、使いますからね、これはでも衝撃でしたね。
そうですね、
まあ、お互いね、その学生時代はそういうなんかサークルの機関紙的なものを作ってたこともありますからね、
そうですね、関わってましたから、
これは衝撃でしたね。
そうですね、
多分これどこ行っちゃったんですかね、多分まだ弾薬に残ってるとは思うんですけどね、
私は私物で持ってますけどね、
まあ今はなかなかこのセンターで止めようなんていうのは、
まあ、需要はあると思うんですけどね、
あるはあるありますかね、
まあ、探せば多分あるとは思うんですけど、
うんうん、使う機会はないかもしれませんね、
うん、ただ私の持ってるのはそのホッチキスで有名なマックス社製ではなかったんで、ちょっと記憶が曖昧ですけども、
はい、
うん、安っぽい感じなんですけどね、
多機能なんですけどね、
まあ、機能は上回ってるんですけどね、
はい、
ただホッチキス針を装填できる量は当然半分ですけど
少ないですよね、うん、はい、機能上どうしても、はい、さあというわけで、
はい、
エンディングですか。
あ、時間的にそうですね、
そうですね、
はい、
お送りしてきました、
はい、
B 面8分の6ですけども、
ネタバラしましょうか、バラすんですか、どうしましょう
、まあ、なんとご多分に漏れることもなく、
はい、
2本撮りの2本目なんですよね。
あ、見たいですね、見たいですねって喋ってるのに
、あの何事もなかったかのような感で進めましたけれども、決してこれは放送事故でもなく我々のこの記憶喪失でもなく、
うん、
これ何でしょうかね、演出ですか、
演出ですね、
仕様ですかね、これは
仕様なの、
仕様ではないか、うん、でした。 まだまだ文房具といえばですね、うん、まあ、新しいのも出てくるでしょうし、うん、まあ、ちょっと憧れたのはその製図の話がさっき出てきたと思うんですけども、うん、製図のボールペンですとか製図のなんていうんですかね、あの CAD っていうんですか、CAD、はい、CAD、うんうん、あの設計ですよね、機械とかの、
平たく言うと 3DCG なんですけど、
ですよね、今はパソコンで、うん、あのやるのがほとんどだと思うんですけども、うん、手書きでするときに、うん、製図用のボールペンとか製図用のシャーペンっていうのがあったんですよね、まあ、0.3 のシャーペンなんですけども、
私がその大学時代に金沢住んでて、比較的近所に設計事務所的なものがあって、製図用のテーブル斜めになってて、
そうそうそうそう、
物差し L 字型にくっついてて、はい、それがマウスみたいにすごいスムーズに動く、
自由自在に動くんですよね、
はいはい、あれ見てうわすげえ欲しいとも思ったんですけど、あんなもんいらねえよという、
まあ多分あれは設計しか、あと漫画ぐらいしか使わないですよね、
う
ん、
そうそうそう、
っていう、まあ、そのネタもあるんですけれども、惜しむ楽は時間ということで
、
はい、
そうですね、日本撮りの2本目ということでね、
はい、
内容は当然全く違う内容でお送りしましたけども、
はい、全くです、
次回はそうですね、収録の時期的にですね、2008年を振り返る内容になるんじゃないかなという気はしないでもないですが、
毎年恒例の、ですね、某雑誌を片手にとか、某新聞を片手にですとかね、よくやってることですけれども、まあ、まだまだ今年残ってますからね、何が起こるかわからないこのご時世ですので、
そうですね、
お楽しみということで、今回のお相手も私永と
マッチコでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は M ステーションの制作でお送りしました。